Well, thank you for the YouTube video again. Such as wonderful slideshows. And yeah, that was good to see young Jocelyn. That was very nice. And the other pictures are also very lovely pictures. And we all want to give thanks and want to pray blessing for our fathers, and especially give thanks to our Father in heaven. And today is third Sunday, so I'm going to preach in English, but I will also speak in Japanese, short summary in Japanese later on. 今日は第3日曜日ですので、英語でメッセージになりますが、英語のメッセージが終わった後に短く日本語でも要約をさせていただきたいと思います。最初に一言短くお祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。So let us pray before we read today's scripture. Let's pray. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心より賛美いたします。今日は父の日であります。私たちのこの地上の父を覚え、感謝するとともに、同時に私たちすべての父であるあなたご自身を覚えて、あなたを賛美する日となりますように、どうぞこの日を覚え祝福してください。今から私たちは、あなたの御言葉に目を向けてまいりたいと思います。神様どうぞこの語らせていただく者の口をあなたの聖霊によって清めてくださって、あなたの御心を語ることができますように、またその御言葉が私たちのうちにあって、豊かな実を結び、あなたの栄光を表すものとなりますように、どうぞ助け導いてください。これからのひとときをすべて御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。So today, we are going to read from Matthew chapter 7, verse 6 to 12. So let's begin with verse 6. Don't give what is holy to dogs or toss your pearls before pigs, or they will trample them under their feet, turn and tear you to pieces. Well, first of all, I like pigs. I mean, I like pork, like a ginger pork or a pork cutlet. They're so good. I like pork. And I love dogs too. I don't eat dogs, but they have been a part of my life. They have been important, a member of family. And if you are a dog lovers, you might have been discouraged hearing these words of Jesus today. However, I want to clarify that Jesus is not trying to insult dogs, I mean, insult animals, nor their owners here. The point is, animals, they are lovely, but animals do not always share the value in the same way as we do. For instance, we know what we can buy with $100 bill. Like maybe if we have $100, maybe two people can go dine in a little bit of fancy restaurant. We know what we can exchange with that $100 bill. But for dogs or pigs or any other animals, it's just a piece of plastic paper. If it's Canadian money, it's a plastic paper. It's no difference between like other newspaper or magazine paper for them. Like that, there are people like scribes and Pharisees who do not understand the value of gospel which Jesus brought to us. And they trampled it under their feet, turn, and they tried to tear Jesus to pieces. And eventually, they did on the cross. Jesus does not want us to be like them. Instead, He wants us to be the one who asks, who seeks, and who knocks the door. Jesus says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Gospel is absolutely free, but it won't be deposited into your account automatically. You have to ask to receive it. You have to seek to find it. And you have to knock to enter it. Gospel, sometimes we call gospel God's grace or God's mercy. But God's grace or God's mercy does not mean that you don't have to do anything. But it's a promise that God will answer to your prayer with the best of the best according to his plan. It's a promise that God will treat you like his child despite you are an evil sinner. Jesus continued to say, "Who among you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him?" And I know, sadly, we know that there are parents who abuse or neglect their children in this world. So these words may not apply to everyone, unfortunately. But however, generally speaking, most parents wish to provide the best for their children, even if they have to sacrifice themselves. And God has already given us his son. He has already sacrificed the most precious and irreplaceable treasure that he ever had, but he gave it to us. He did it for us. And knowing this immeasurable love of God, what could still make us hesitate to ask, to seek, or to knock his door? Do you think he is too busy to listen to you? Or do you think he is too holy to pay his attention to your little problem? No, he is not. I mean, he is holy, but he is waiting for you to ask, waiting for you to seek, waiting for you to knock the door every day and every night. So you finally find him. Therefore, whatever you want others to do for you, do also the same for them, for this is the law and prophets. Why Jesus concluded this paragraph with this comment? I think he meant this. We can only give what we have in us. So if you're giving, for example, if you're giving money that you don't have, that debt, that's your debt. And if you're giving your kindness and love, which you really don't have, that's hypocrisy. Jesus said, ask, seek, and knock, so that we can receive, find, and enter. But he also said these words so that we can give what we received, so that we can share what we found, so that we can invite others to the door which leads to the kingdom of heaven. The gift from God, the gospel, the gift from God is like, I think it's like a smartphone, because it is useless unless you activate it. Even if you have the most expensive iPhone or any other smartphone, it's useless if you don't activate it. And to activate it, you need to share it with others. And same as love. You just can't love nobody, right? You just can't love nobody. Love is only active and can exist only when you share it, only when you give it to someone, only when you share it with someone, and which also applies to the kingdom of heaven, because kingdom of heaven is a place where filled with perfect love of God. Therefore, whatever you want others to do for you, do also the same for them. For this is the law and the prophets. And we know we can do this because Jesus says, everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Let's pray. あ、お祈りする前に日本語でね、今日の箇所を短く要約させていただきたいと思います。短くと言いながらいつも短くないんですけれども、今日の箇所、私たちはマタイの福音書を順番に読んできてますけれども、今日は父の日ということで、父の日にふさわしい御言葉にちょうど当たったかな、そんなふうにも思いますね。今日の御言葉、6節からですけれども、聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ったあなた方を引き裂くでしょうから。まあ最初に申し上げたことは私豚も犬も好きですね。まあ豚は飼いませんけれども豚肉ね、生姜焼きとか、昨日もカツ丼ね食べましたけれどもとんかつとかね、豚は美味しいですよね。で犬もね、大好きです。犬は食べませんけれどももちろん、でも人生のほとんど家族の中に、犬を飼って犬がずっといましたよね。何年か前に飼っていた犬がね、亡くなってしまいましたけれども、本当に自分の大切な家族が亡くなったようにね、その時は悲しく思いました。まあ、そんな風に皆さんの中にも動物好きな方いらっしゃると思うんですね。犬や猫飼っている方いらっしゃると思うんです。特に、犬の好きな方はね、今日のこのイエス様の言葉を聞いてちょっとがっかりするんじゃないかなと思うんですね。聖なるものを犬に与えてはいけません。でもイエス様はここで、犬や豚は劣るとかね、犬や豚は良くないとか、犬や豚について、いろいろ話をしているわけでは、ないんですね。そのことを私たちはちゃんと抑えなければ、いけないと思います。犬は可愛いですしね、犬だけじゃなくて、動物というのは神様がお作りになった本当に素晴らしい、それぞれ特徴を持って非造物だと思うんですね。けれどもイエス様はここで私たちにおっしゃりたいことは何かといったら、それは、そういった動物たちが必ずしも私たち人間とある種のこの価値観において同じ価値観を認める、認識する持つとは限らないということだろうと思うんですね。まあ、犬に聖なるもの、豚に真珠というのもそうですけれども、例えば、100ドル札があったら私たちはそれにどんな価値があるのか大体わかりますよね。その100ドルで、何を買うことができるのか、何と交換することができるのか、まあ、私たちは、その価値を知っていますけれども、犬やあるいは豚や猫でもいいですけれども、動物たちにとってはわからないですよね。それは、あくまで、紙切れというかね、新聞紙の紙切れであっても雑誌の紙切れであっても彼らには区別がないわけですよね。でイエス様はそのことをおっしゃっているわけですよね。まあ、この今日の箇所の前にイエス様はパリサイ人律法学者たちの偽善について指摘をしてこられましたけれども、まさにイエス様が私たちに伝えようとした福音、良き知らせ、私たちの救いに関するこの良い知らせ、でもその価値がわからない人たちがいる、それがどれほど素晴らしいものであるかを理解しない人たちがいる、そしてそれを理解しない人たちはどういう行動に出るか、それはそれを踏みにじる。実際パリサイ人律法学者たちの多くはイエス様の教えを踏みにじりました。そしてついにはイエス様を引き裂こうとしました。実際十字架の上で彼らはイエス様を引き裂くことになりますよね。で、今日の箇所でイエス様が私たちに伝えたいことっていうのは、そういう者たちになってはいけないということだと思うんです。その代わりにイエス様が私たちにどうあってほしいか、それが7節以降なんですね。イエス様は私たちに求めるものであってほしい、探すものであってほしい、ドアをノックするものであってほしい、イエス様は願っておられます。その福音の価値をちゃんと知って って、それを求める、それを探す、それを叩く、ものになってほしい。まあ、そんな風にイエス様、私たちに求めておられるのではないでしょうか。で、このイエス様の福音、神様のこの救いというのは、私たちの側から見れば無償ですよね。それを私たちは得るために何か大金を払ったりですね、あるいはテストに合格したりする必要はない。それは無償で神様から与えられるものですよね。でも私たち誤解してはいけないことが一つあると思うんです。そして今日のこの御言葉から教えられることが一つあると思うんですね。それは確かに無償ではあるけれども、自動的に与えられるものではないということなんですね。私たちはそれを受けるためにはそれを求めなければならないし、それを見つけるためには探さなければならないし、そこに入るためには私たちはそのドアの前に立ってノックをしなければならないということを今日の御言葉は私たちに一つ教えてくれていると思うんですね。で、神様のこの福音とか救いということについて私たちはよく、恵みとかですね、憐れみという言葉を使って表現することがあると思うんですけれども、神様の恵みとか憐れみというのは私たちが何もしなくていいってことではないんですね。もちろん私たちはその対価を払う必要はない。でもソファーにふんぞり返って何もしなくていい、自動的に与えられるっていうことではない。神様の恵み、神様の憐れみって何なのかって言ったら、それは、神様のことを知らなくても自動的に与えられるという意味ではなくて、それは神様が私たちの求めに対して、私たちが求めるときに、私たちが探すときに、私たちがそのドアをノックするときに最善を持って私たちに必ず応えてくださる。それが恵みだと思うんですね。神様が私たちが、神様の目には罪人で、その基準を満たさないものであるにもかかわらず、けれども神様は私たちをご自分の子として取り扱ってくださる、愛してくださる。それが恵みであり、神様の憐れみであり、慈しみであると思います。それは決して黙っていても自動的に与えられるっていうことではないと思うんですね。9節のところで書かれてますよね。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚、魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。もちろん、子供をね、虐待してしまう、あるいはニグレクト、面倒を見ない、放置する、そういう、親も世の中にはいますから、悲しいですけれども、この御言葉が全ての家庭にね、残念ながら当てはまるわけではないと思いますけれども、多くの親たちは子供には一番良いものを与えたいと思うものだと思うんですね。多少じゃないですよね、自分が犠牲を払ってでも子供には一番良いものを与えたい、親であれば思うはずだ。まあ、そうだと思うんです。子供がお腹が空いてるのに、自分がお腹が空いてるからといって子供にあげないで子供の分も全部自分が食べちゃうなんていう人は、まあ普通いないと思うんです。自分がお腹を空かせても子供には良いものを食べさせたい。それが、父であり母であり親だと思うんですね。で、神様は私たちのためにすでに大きな犠牲を払ってくださいました。その一人子を私たちのために与えてくださった。その一人子は神様にとって最も大切なものであり、そしてかけがえのないものでした。それ以上のものはないというものでした。でも神様はその最も大切なものを私たちのために犠牲にしてくださった。それがイエス様の十字架ですよね。あのイエス様の十字架を通して私たちはその神様の愛というものを知ることができます。その神様の考えられないような、ね、私たちも自分の子供たちには自分が犠牲を払っても良いものをと思うわけですけれども、その子供を犠牲にしてしまう、私たちのために。その私たちの常識では考えられないような神様の私たちに対するこの思い、愛というもの、イエス様の十字架を通して私たちがもし知るならば、どうして神様に求めること、神様を探し求めること、神様のいらっしゃるところのドアを叩くことに対して私たちは躊躇する必要があるんでしょうか。 もし神様がね、意地悪な方で、その時の気分によってドアを開けてくれたり、鍵を閉めたりですね、その時の気分で与えたり与えなかったりするようなお方だったら、いや、ちょっとやめておこうかなって思う気持ちはわかります。でも、私たちが求めれば必ず与えてくださる。私たちが探せば必ず見つかるように導いてくださる。私たちがそのドアを叩けば必ず開けてくださるお方である。それが私たちの天の父なる神様であるということ。イエス様の十字架を私たちに教えてくださっていると思います。最後に12節を読みたいと思いますが、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。ちょっとここ難しいというかね、なんでこの話の流れから12節がね、結論の言葉として出てくるんだろうか、ね、思う方もいるかもしれません。ね、ひねくれてる人はね、何事でも自分にしてもらいたいことは人にもそのようにしなさい。自分がしてもらいたいことは必ずしもその人がしてほしいこととは限らないんじゃないかとかね、そういうこともあると思いますけれども、それはちょっと脇に置いといて。なぜイエス様は最後にこの言葉を語られたのかってことですよね。この今日の聖書の他の、この前の御言葉の流れの中で、やはり私たちはこの最後の言葉を理解する必要があると思います。で、どういうことかというと、私たちは自分が与えられているもの、自分が持っているものしか与えることができないということだと思うんですね。もし私たちが自分がお金を持っていないのに、それを誰かに与える、誰かにあげるとしたら、それは私たちのお金ではなくて借金ですよね。負債ですよ。聖書で言うところの負債借金。言ってみれば罪かもしれない。もし私たちが自分の中には本当はない、親切とか愛というものを周りの人に配って与えてるとしたら、聖書はそれを偽善というわけですよね。本当には持ってないのに、あたかもそれを持ってるかのように人に与える。それは違う。イエス様はもちろん第一義的には、私たちがそれを得るために、私たちがそれを見つけ、私たちがそのドアの向こうに入るために、求めよ、探しなさい、ドアを叩け言われましたけれども、そこにはもう一つの意味があると思うんですね。それは私たちがその与えられたものをさらに誰かに与えることができる、そういうものになるため。そして私たちが探して見つけたものを他の人たちにも教えてあげる、シェアすることができるように。そして私たちがそのドアをノックするときには、そのドアを探している人たちにそのドアの場所を教えてあげることができるように。神様は願い、今日の御言葉をお語りになったのではないかな、そんなふうに思います。神様が私たちにこの与えてくださる救い、あるいは愛、憐れみ、恵みというこの神様からの贈り物ですよね、っていうのは、例えるならば、携帯というかね、スマートフォンと似てるなと思うんですね。それはなぜかというと、スマートフォンというのは、まあ、買った後にですね、パスワードか何か分かりませんけど、こう設定をしてアクティベート、もう使えるようにしなければそれは意味がないわけですよね。で、それを神様からいただいたものが本当に生かされるためには、私たちそれをシェアしなければいけない。電話だってそうですよね。他の人も電話を持っててシェアしてつながって初めてそれは意味があるものになるわけですよ。テキストができて、初めてそれは、持ってる意味が出てくるわけですよね。で、神様が私たちにくださるギフトも一緒だと思うんです。それを他の人とシェアして初めてそれは祝福になっていくということだと思います。愛というのがそうですよね。私たちは誰もいないところを指して、そこを愛してますって言ってもしょうがないですよね。私には愛があるって言ったって、それが誰も愛してなかったらどこに愛があるのか私たちにはわからないですよね。愛というのも、それを誰かに与えたときに、あるいはそれをシェアしたときに初めて存在し得る、それが祝福になる、愛になるものだと思うんです。で、神様の祝福も一緒で、神様が私たちのために用意してくださっている天の御国、神の国というのもまさにそうだと思うんですね。なぜなら神の国っていうのは、この神様の愛が満ち溢れているところですよね。この神様の愛を互いに分かち合う、共に生きるところが天の御国ですから、私たちはそれを学んでいかなければならない。神様、天の御国、神の国っていうのは私たちが一人でね、エンジョイするものではない。それは本当の意味での 祝福ではないんですね。それを誰かとシェアしたときに、誰かに与えたときに、自分もしてもらったように、してもらいたいように、それを受け渡していくときに、初めてそれが生きてくる。それが神様の救いというものではないでしょうか。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり、預言者です。そして私たちには、これをすることができます。与えることができます。なぜならばイエス様は今日の御言葉の中で約束してくださったからです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたが私たちの父であることを覚え、心より感謝をいたします。あなたがいつも最善のものを私たちに与えようとしてくださっている父であることを特に覚えて感謝をいたします。私たちはあなたの御前に罪人であり、欠けたところの多いものであります。しかしあなたの愛とあなたの恵みは、それははるかに超えたものであり、私たちの魂を癒してくださるものであることを感謝いたします。どうぞ私たちが求めることができますように、探し続けることができますように、そのドアを叩き続けることができますように、そしてそのことを通してあなたをより深く知ることができますように、そしてそれを他の人たちとも分かち合うことができますように、そのことによってあなたの神の国、天の御国が実現しますように、どうぞ助け導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。I will just pray in English again. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you for just being our Father. And you are the Father who wish to give us the best of the best. And even though we are evil sinners, your love and your grace surpasses and restore.Our spirit. Let us ask, let us seek, and let us knock so we come to know you even deeper, and so that we can share it with others as well. And may your kingdom come. In Jesus' name I pray. Amen.